説得力を高める30の方法。その1、説得力があると話を聞いてもらえるようになる。人間は自分の話は聞いてもらいたいけれど、人の話はなかなか聞こうとしません。愛されたい、認められたいという欲求があるからです。自分の主張はしても人の主張は聞こうとしないのです。そんな時に必要な技能が説得力です。話をする時に説得力は大切です。話を聞いてもらうためにパワーのある説得力を身につけることは社会人として必須と言っていいでしょう。話をする時にこうですよ、ああですよと言います。しかし話し方によっては聞いてもらえたり信じてもらえなかったりします。その違いこそ話し方による説得力の違いです。話のネタの良し悪しではありません。話すときにどれだけ説得力をつけて話をしているかが大切です。話をするときに説得力がないと面白さがなく信じてもらえません。私はすべての話は説得力次第と思っています。説得力次第というのは、楽しい話にも悲しい話にもできるということです。話し方による説得力の違いで、どんな話でもどうにでもなります。ただし、人によって説得力の違いがあるため、なかなか思うようにいかない場合が多いようです。説得力にはポイントがあります。説得力さえあれば、つまらない話も面白い話に変えることができます。嘘も真実に変えてしまう力があるのです。話の説得力を身につける。説得力を高める30の方法。その2。話の面白さは話す内容より話し方。私は多くの読者に読んでもらえるよう説得力を意識しています。話す内容より話し方に気を使っています。話す内容は大した問題ではありません。どれだけ強い説得力のある話し方をしているかで読者の反応が決まります。例えば体験談です。タバコは体に悪いという話し方をしても、それはわかっていると思われるだけです。しかし身内にタバコが原因で病気になり自殺をした人がいるという話し方の方が説得力があります。本当に。じゃあ自分もタバコやめようかなと心変わりします。どちらもタバコはやめた方がいいという訴えに変わりはありません。話し方によってメッセージの重みが変わり、読者への印象も変わります。いかに読んでいる人の感情を揺さぶれるかです。プロのお笑い芸人ほどそれをよく知っています。どんな話も笑いに変えてしまう彼らは、話す内容より話し方の方が大切だと知っています。お笑い芸人の話を深くチェックしてみましょう。話の内容そのものはよくありふれた内容ばかりです。面白く感じてしまう秘密は話し方に力を入れているからです。説得力によって話の価値が変わるのです。話す内容より話し方に力を入れる。説得力を高める30の方法。その3。事実だけを述べる話し方よりイメージのできる話し方。感動は事実だけを述べた内容にはありません。事実だけを述べている話し方は説明書です。間違ってはいませんが、面白くありません。面白い内容になるのは、イメージができる話し方の時です。例えば、次の2つの表現ではいかがでしょう。どちらも男性が苦手であることを表現したい内容です。印象を強く感じる方をあなたが感じ取りましょう。1、彼女は男性に苦手意識がある。2. 男性が現れた瞬間に彼女の笑顔が突然消えた。 一番の方は事実をありのまま並べているだけです。彼女は男性が苦手であるという事実をそのまま表現しています。意味はわかりますが、そっけなくつまらない内容です。そうですか、としらけてしまい、それ以上の印象は残りません。しかし、2番の方はイメージができる話し方に変えています。男性が現れた瞬間に、彼女の笑顔が突然消えたという文を読みながら、そのシチュエーションを想像したことでしょう。イメージができると不思議なことに人間特有の感情が含まれるようになります。彼女の笑顔が突然消えるところを想像できると、頭の中で描いた場面を見て本当に男性が苦手なんだなと感じます。感じることができるようになると感動が含まれる内容になるのです。実際にはその現場が見えるわけではありません。文章を読んで想像してそういうふうに感じただけです。しかし、イメージができるだけで印象が本当に変わります。説得力のある話し方とはイメージができる話し方です。想像ができる話し方ということです。具体的なイメージができる方が説得力があります。あなたの単調な話し方を読者が想像しやすい話し方に変えましょう。その方がシチュエーションを具体的にイメージできます。聞いている人の感情を揺さぶることができるのです。イメージのできる語りをする。説得力を高める30の方法。その4。体験談は何でも面白い。説得力のある話し方を心がけるために初心者が取り組みやすい方法を紹介します。自分の体験談を紹介することです。体験談を話す口調は説得力のある話し方になっています。人から聞いた話はらしいよという言葉遣いになります。それは人から聞いた話ですから仕方ありません。しかし、自分の体験を話せば、だったよ、という過去形を使って話ができます。自分が体験したことは、言い切る表現を使えます。過去形を使って、はっきり話せます。言葉にパワーが生まれるのです。何より、体験を紹介するときには、自然と表情に力がいります。自分の嬉しかった、楽しかった、悔しかった、悲しかった気持ちを思い出して表情が豊かになって話をしてしまいます。その豊かな表情が相手に伝わり、説得力のある話にさらにパワーが加わります。体験談は何であろうと面白いのはそのためです。私が恋愛について話をするときには、まず自分の恋愛体験から話を始めます。恋はああだ、こうだ、と論を並べるより、自分はこうだった、と体験を話した方が説得力があり、聞いてもらえるからです。論は面白くありません。体験談が面白いのです。論より体験談を話す。説得力を高める30の方法。その後、表情は言葉より語る。話をする時の表情は大切です。表情は言葉より語ると言われます。表情は言葉以上にパワーを持つメッセージです。楽しいですという言葉より楽しそうな笑顔があれば本当に楽しんでいるなぁとわかります。つまらないよという言葉よりつまらなさそうな表情をしている方が相手に与える印象は強くなります。悲しいという一言より涙を流している表情があればそれだけで十分に伝わります。話そのものは問題ではありません。語る時の表情が大切なのです。プロの漫才師は話がお客さんに受けているかどうかを表情から感じ取ります。自分では受けると思っている話でも実際に話をしてみるとしらけることがあります。お客さんの表情は自分の話が面白いかどうかを知るための一番正確な回答です。 面白い時には笑い、悲しい時には涙を流し、怒る時には眉間にシワが寄ります。人間の表情は感情が素直に現れる部分です。話をする時は面白い話ほど自分が楽しそうな表情をすることがポイントです。不思議と話をしている内容が面白くなります。悲しいことを伝えたければ、悲しい表情で話をすることです。それこそ、大切な説得力の一つです。プロの漫才師を見てみましょう。豊かな表情で語っているではありませんか。それは、説得力をつけるためです。臨場感にあふれ、話も面白く聞こえてくるのです。悲しい話は悲しそうに、楽しい話は楽しそうに話す。説得力を高める30の方法。その6。わかりやすい例を挙げると説得力が増す。話をするときに淡々と事実だけを述べる話し方は上手な話し方とは言えません。正しいけれど説得力がなければ聞いている人の気持ちをつかむことはできません。校長先生のつまらない話と同じです。気持ちをぐっとつかむことができる話し方をすることが大切です。それが例えです。自分の言いたいことを例えを使って上手に説明すれば想像しやすくなります。理解されやすくなります。言いたいことと似ている例を出して説明すれば相手も納得してくれます。私は先日両親に仕事で起きたある失敗について話をしたことがあります。仕事といってもコンピューター業界に特化した難しい内容になり説明をしても理解に苦しんでいるようでした。話をしていても意味がよくわからないという返事が返ってきます。システムを正常に稼働させるため、in IT プロセスを上げてから DISPATCHER プロセスを上げる手順がある。ところが、間違えて先に DISPATCHER を上げたため、システムに異常が発生してサービスに影響を出してしまった。そうした専門用語を使った話し方をしました。単純な話も専門用語が加わるだけで難しい内容に聞こえます。同じ職場にいる仲間なら、なるほど、と理解してくれますが、コンピューターに疎い人に説明するには苦労します。そこで、両親にもわかる例を出しました。カレーを作るときに、人参を先に入れてから、次に、じゃがいもを入れるという順番があるよね。しかし、間違えてじゃがいもから先に入れてしまった。火が通りにくい人参から先に入れないと、カレーを上手に作れないでしょう。そんなカレーに見立てた話し方をしました。すると、なるほど。確かにそれはいけない、と理解してくれたのです。言いたいことは同じです。順番を間違えたため、良くない出来事につながった、と言いたいだけです。両親にもわかる例を出して話をすればいいのです。説得力が加わり、納得してくれます。話をするときには、例を出して話をすることです。専門用語がなくなるだけでも、変わります。一部の人にしかわからない話も、わかりやすい例えを使って話ができれば、すべての人に通じる話へと、変わります。わかりやすい例えを使って話をする。説得力を高める30の方法。その7。相手の話を3度受け入れてから、バットで反論。相手の話を聞いていると、それは、ちょっと、違うな、と思うことがあります。特に、自分の話に自信を持っている人は、当たり前であるかのように話を進めます。しかし、納得できないあなたは、こう言います。でも、違うと思う。でも、を使って、言い返します。言い返すと相手の話を否定していることになり、多少ながらも雰囲気が悪くなるものです。でも、で言い返した会話は、また、でも、と言い返されます。一触即発の雰囲気です。子供じみたコミュニケーションになります。 一般的なコミュニケーションの上達本では、次のような会話を進めています。そうですね、と受け入れてから、でも、と言い返せばいい。相手の話を、まず、一度受け入れて、肯定することがポイントです。そうですね。でも、という話し方は、Yes, but, という流れです。一度、相手の話を受け入れています。私も多くのコミュニケーションの本を読んできましたが、共通しています。悪くない話し方だと思います。しかし、これだけでは、物足りません。私は様々な体験を通して、さらに、効果的な説得力のある話し方を見つけました。イエスを1回ではなく、3回言います。イエスを3回言った後に、バットと言い返す話し方の方が、さらに、相手に聞いてもらいやすくなります。そうですね、イエス1回目。確かに、その通りです。イエス2回目。私の知人も同じことを言っていました。イエス3回目。しかし、こうしたイエスを3回繰り返した話し方に変えるのです。イエスを3回も言えば、相手の話を肯定していることを強調しますから、この人は私の話を分かってくれていると思ってくれます。その後に来るバットも聞いてもらいやすくなります。もう一つ会話例を挙げます。勉強は難しいけれど、でもやはり大切だという内容を伝えたい時です。確かに勉強は難しいし面白くないですよね。イエス1回目。私も子供の頃は勉強と聞くだけで元気がなくなってしまいました。イエス2回目。夏休みの宿題はいつも後回しでしたよ。イエス3回目。しかし、勉強から逃げて育ってきたから、今、苦労しているんです。どうでしょう？このように言われると、確かにそうだな、と思いますし、なかなか説得力がありますね。相手の話を肯定しつつ、柔らかく言い返すのが、上手な会話術です。バットという反論でさえ、説得力が出てくるのです。イエスを1回ではなく3回言ってからバットと言い返す。説得力を高める30の方法。その8。相手の心に突き刺さる話し方の方がメッセージ性は高くなる。私はいつも自分の文章の説得力を上げるために言い切るというスタイルで書いています。自信を持ち言い切った話し方は説得力が向上する話し方です。します。です。なのです。自信を持って言い切られると胸に突き刺さります。言い切るくらいなんだから間違いないんだろうと思うのです。言い切る話し方には多少トゲがあるのは私もわかっています。人によっては、この話し方にアレルギーを持つ人もいるようです。私のところに寄せられてくる批判メールも、この言い切るスタイルに違和感を覚えた人が多いようです。しかし、これはわざとそういうふうにしています。話の説得力を上げるための工夫です。執筆という仕事をしている上で、読者へのメッセージ性が強くなければ、そもそも作家という仕事はできていません。伝えることこそ作家の仕事です。私は曖昧な話し方をできるだけ排除して言い切る話し方をすることで言葉を鋭くさせています。鋭い針の方が刺さりやすいように言葉も鋭い方が読者の心に突き刺さりやすくなります。鋭い言葉の方がメッセージ性が強くなります。言い切った方が読者のハートを後押しする力が強くなり、行動に結びつきやすくなります。苦い薬は嫌われますが、回復効果は高いです。厳しい先生ほど生徒に嫌われますが、成長につながる先生です。言葉も鋭い方が嫌われはしますが、読者にとってためになるのです。言い切って話をする。説得力を高める30の方法。その9。説得力のある言葉は短い。 時々鼻くしの長い人がいます。言いたい気持ちが度を超えて、くどくど話を長く続ける人です。本当に聞いてもらいたい話は長くてはいけません。話が長いと、どんないい話もお説教のように聞こえてきます。人間はお説教は聞きたくないという本能が働き、聞いてもらいにくくなります。私は小学生の頃、毎週月曜には朝会がありました。体育館に全校生徒が集まり、校長先生の話を聞きます。しかし、校長先生の話に限って長いのです。10分や20分は当たり前で、時には30分も延々と一人で話し続けます。話を聞いている途中、貧血で倒れている人が出ていたくらいです。どんなにいい話で一生懸命に聞いていても、長い話は誰でも途中で疲れ、何を言いたいのかわからなくなります。私は小学校の校長先生から聞いた話で、昭和天皇が亡くなりましたという話以外は全く思い出せません。それ以外の話はどれもくどくど長すぎて何も印象に残っていません。驚くほどに何も覚えていません。校長先生は長い話の方が説得力があると思っていたようです。生徒へ伝えたい熱い気持ちが先走り、冗長な言葉に加え、キリのない長話に全校生徒がぐったりしていました。話は短い方が説得力があります。ことわざはどれも短い一文です。短いから聞きやすく、わかりやすく、納得しやすくなります。すっと心に入り込んで印象に残ります。説得力の高い話ほど、ことわざのように短くすることが大切なのです。言いたいことは一言で言い切る。説得力を高める30の方法。その10。説得力のある人は経験が豊富な人。私の職場に説得力のある話し方をする人がいます。話の一つ一つに説得力があり、ついうなずいてしまいます。なぜだろうか、と振り返ったとき、彼の話の共通点に気づきました。実は、体験談がほとんどです。私は以前、こんなことがありました。過去にこんなことがありました。見たことあります。聞いたことあります。そういう経験は何度もあります。自分の経験をもとにして話をするので、強い説得力があります。体験談ですから、否定のしようがありません。彼に限らず、説得力のある話し方をしている人はみんな、自分の体験を通して話をしています。そんな時に気づいたのです。説得力のある人は、経験が豊富な人だ。経験を豊富にすれば、おのずから説得力のある話ができる。という事実です。子供の話に説得力がないのは、経験が浅いからです。何も経験していない人の話は、説得力が浅く、なかなか信じてもらえません。一方、年配者の話には説得力があります。第二次世界大戦を経験した人の話には、強い説得力があります。本人にその経験があるからです。誰も否定できず、また、傷を負った経験ほど強いメッセージになります。経験が豊富な人ほど説得力のある話ができるようになります。体験談ほど説得力の強い話はありません。あなたが説得力を身につけたければ、どんどん経験の数をこなすことです。たくさんの経験が説得力へと変わるのです。体験談がたくさんできるように、経験の数を増やす。説得力を高める30の方法。その11。納得させるために、わかりやすい例を出そう。言いたいことをダイレクトに言っても、説得力がないと、弱いメッセージになります。そのままお口にするのもいいのですが、説得力を加えるためには、もう少し工夫が必要です。 私がいつも行っている説得力を上げるための工夫を紹介しましょう。例えを話した直後に言いたいことを続けるという工夫です。例えば、厳しい先生ほど生徒のためになるとはいえありふれた言葉に聞こえます。しかし、苦い薬ほどためになるように、厳しい先生ほど生徒のためになると言えば、確かにそうだなと思ってくれるのです。さらに、具体例をいくつか挙げましょう。ひまわりが明るい太陽に向くから成長できるように、人間も明るい方向に顔を向けるから成長できる。好きな人と付き合えば幸せになれるように、好きな人と結婚する方が幸せになれる。愛のある親ほど子供に厳しくなるように、愛のある先生ほど生徒に厳しくなる。空気や音が目に見えないように、本当に大切なことほど目に見えない。いかがでしょうか。想像しやすい例えを出した直後に本当に言いたい言葉を続けるとなるほどと思いませんか。具体例を出した直後に言いたいことを話すとなかなか良い説得力が生まれます。説得力はいかに相手を納得させるかです。納得させるために分かりやすい例を出せばいいのです。例えを出した直後に言いたいことを続ける。説得力を高める30の方法。その12。あらゆる話に善も悪もない。説得次第の話である。私は書けば書くほど浮き彫りのように気づいてしまうことがあります。世の中には善も悪もないという事実です。気づきたくないですが、これだけたくさんの文章を書いていると気づいてしまいます。あなたは説得力のある話をするときには正しいことを言わないといけないと思っているのではないでしょうか。確かに正しい話は相手に聞いてもらいやすくなります。反論する人も少ないことでしょう。その気持ちはわかります。しかし実際はすべての現実において正しいこともなければ間違っていることもないという事実があります。そんな、まさか、と思っていることでしょうが、本当です。問題は、説得力次第なのです。説得次第によって、すべての善を悪に変えることもできれば、悪を善に変えることもできます。例えば、牛肉は美味しいです、という善があっても、そのために、牛を殺してしまおう、という話は、悪になります。平和のためにという善があっても、そのために戦争をして人を殺すという現実は悪になります。家族のためにという善があっても、そのために夜遅くまで働いて健康を崩してしまうという現実はいけませんね。物事には二面性があって、善と悪は表裏一体です。善だけということもなければ悪だけということもありません。二つで一つです。問題は説得次第であり、どちらを強調するかだけです。あなたが思っているであろう、正しいことを言わないといけないというのはそもそも幻想です。一面しか見られていないということです。必ずもう一方があります。少し見方を変えれば事実は変わります。どう考えても間違っている悪としか思えない話も説得力次第。正しい話に変えたり、善に変えたり、できてしまいます。正しいことも、間違っていることもありません。説得によって、どちらを強調するかだけです。説得次第で、現実を言い換えてしまう。説得力を高める30の方法。その13。比べると説得力が生まれる。一本足の矢印棒は足が一本しかないだけに不安定です。転げやすくなります。しかし二本足の人間は左右に足がありますから、二本足で安定しています。一つでは不安定ですが、二つだと安定します。これは説得というテーマにおいても同じです。話をするときにも一つだけのテーマでは不安定になります。 欠点を見抜かれやすくなり、説得力が弱くなります。もう一つ対照的な事実を出して、二つを比較すればいいのです。比較をすれば、人間の足のように二本足になり、安定します。対照的になり、わかりやすくなります。怒れば失敗する。笑えば成功する。汚い部屋は心も汚くなる。綺麗な部屋は心も綺麗になる。モテない男は爪が長い。モテる男は爪が短い。ギャップの大きな話を比べると分かりやすくなります。その分かりやすさが説得力へと変わり、聞いている人をうなずかせます。納得させればいいのです。人間は理解して納得すると不思議と信じてしまいます。なるほどな、と思ったらそのまま信じてしまうのです。比較をした話し方をする。説得力を高める30の方法。その14。逃げ道があると逃げたくなくなるのが人間。私が仕事で部下にお願いするときのことです。ある仕事のお願いをしたときに、ちょっと苦手そうな顔をするときがあります。私は直感的にあまりやりたくないんだな、とわかりますが、お構いなしに続けて、いつも言う言葉があります。やりたくなければやらなくてもいいよ。他の人に頼むから。すると、ほとんどの人の場合、大丈夫です。やります。と目を輝かせ始めます。さっきまでやる気がなかったはずなのにやる気になるのです。仕事をお願いしていることには変わりありません。少し言い方を変えただけです。しかしやらなくてもいいという逃げ道を作られると不思議と人間はやりたくなります。しなくてもいいですよと言われるとしたくなります。やめてもいいですよと言われると続けたくなります。諦めてもいいよと言われるともう少し頑張りたくなります。不思議なもので、逃げ道を提供されると逃げ道があるにもかかわらず逃げたくなくなるのです。なぜでしょうか。理由は単純です。すべての人には認められたいという欲求があります。認められると愛されていると感じるからです。やめてもいいですよと言われると自分という存在を無視されるような気がします。つい反発して大丈夫です。と言って続けたくなるのです。自分を認めてもらいたいためにです。相手を説得させたい時にはあえて逃げ道を作ってあげることも大切です。逃げ道があるんだと安心できると同時に自分という存在を認めてもらいたいために頑張ってくれるものです。逃げ道を作ることが説得力です。やりたくなければやらなくてもいいよと逃げ道を作ってあげる。説得力を高める30の方法。その15。精神論で語らない、方法論で説得する。説得する言葉には精神論と方法論があります。精神論で説得する言葉には次のような語り文句があります。もっと頑張ろう、やる気を出せばいい、気合を入れよう。励ましをして相手の精神を揺さぶることで説得させようとします。私たちがよく口にする、頑張れ、も精神論です。頑張るのは言われなくてもわかっています。わかっていてもなかなかできないから困っているのです。こうした精神論も悪くはありません。しかしそうは言っても具体性に欠けます。精神論は心の問題なので目にはっきり見えません。心は不安定です。時と場合によってグラグラ変わるものです。相手を説得させるためには目に見えるような具体的な方法で説得しなければいけません。それが方法論です。今日はダメなの、じゃあ明日はどう。 表がダメなら裏を使おう。頭で計算しなくても電卓を使えば早くて正確だよ。具体的にどうするのかという方法を示します。そうすることで相手を説得します。目に見えるような具体的な方法がわかると、こうすればよかったのか、と相手は安心します。説得することができるのです。具体的な方法を示す方法論の方が説得する力が強いのです。方法論で説得する。説得力を高める30の方法。その16。ここだけ、今だけ。限定を設けると説得できる。人間は限定に弱い生き物です。限定を感じると焦り始め、行動をしたくなります。デパートで今だけ 30% オフと書いていると、今だけなら買っておこうかなと思います。今だけという期間限定は購買意欲を刺激します。旅行へ行って地方限定商品があると価値が高いように思えてなりません。つい手に取ってしまいます。その地方でしか売られていない限定商品ですから他の商品より価値が高く感じられます。買っておかないと損という感情が出てくるのです。説得をするときには限定の効果を上手に活用しましょう。嘘をついてはいけませんが、本当に限定的なことは限定を強調する方がいいのです。お互いにとってハッピーになれます。限定を強調できれば相手の心が揺さぶられるのは間違いありません。ここだけの話ですが、一つ種明かしをします。私もハッピーライフスタイルの文章を書くときに、時々限定の効果を活用しています。ここだけでしか話せない内容は、文章の中に、ここだけの話ですが、という表現をわざと使っています。そうすると、読者は興味を持って読んでくれます。ほら、つい今しがた使ったばかりの表現です。ここだけの話ですが、と言われると、おや、なんだろう。聞くだけでも聞いておこうと思います。それも説得力です。ここだけですが、と限定することで価値を高め説得しているのです。ここだけの話で相手を説得する。説得力を高める30の方法。その17。相手を認める表現を使うと説得ができる。今日残業してくれない。こう言われると誰もが嫌がります。その気持ちはよくわかります。突然残業をお願いされると誰でも気が進まないものです。定時後にデートや見たいテレビ番組など予定があるのでしょう。そんな時、次のような表現を使って説得しましょう。仕事のできる君にお願いがある。君じゃないといけないんだ。君が頼りなんだ。このように自分を認めてくれる表現なら、ちょっと嬉しくなりませんか？人は誰でも認められたい、愛されたいという欲求があります。自分のことを認めてくれていると感じることができれば、心は変化します。元気が出てくるのです。説得をするためには、自分の要求ばかりを押し付けるのではありません。まず、相手を認めることから始めることが大切なのです。君じゃないといけないんだ、と相手を認めて説得する。説得力を高める30の方法。その18。褒められて悪い気分になる人はいない。説得力とはいかに押すのかではありません。いかにその気にさせるかです。その気にさせるためにまずは相手を褒めちぎって元気になってもらうことがポイントです。そのための魔法の言葉を紹介します。素晴らしいと感動しましたです。 これは自分の心が揺れ動いたことをアピールする言葉です。シンプルな一言でありながら強いアピール力があります。心を動かすためには心しかありません。心が動いた話をすれば相手の心も動き始めます。〇〇さんはいつも話が上手だよね。感心するよ。この前のお話面白かったです。褒めれば褒めるほど元気になるのが人間です。褒めることにつなげて話の上手な〇〇さんにお手伝いしてほしいことがあるんだけど、とつなげていきます。勘が鋭い相手はお願いするために褒めたんだな、と気づきます。しかし、分かってはいますが、不思議と悪い気はしないものです。お願いは、まず褒めて説得することです。いきなり説得は反則なのです。まず褒めてから説得する。説得力を高める30の方法。その19。相手のところへ出向くとお願いも通りやすくなる。お願いのポイントはあなたが相手のところへ出向くことです。お願いをするからとはいえ相手を自分のところへ呼び寄せるのでは失礼です。あなたが相手のところまでわざわざ出向きます。足を運ぶのです。この手間暇が説得には必要です。例えば、あなたが仕事のリーダーだとしましょう。部下を自分のところへ呼ぶのではなく、あなたが部下のところまで出向きます。わざわざ足を運んでくれた人には好意を持ちます。せっかく来てくれたのだから、なんとかその苦労に報いたい気持ちが出てきて、お願いも通りやすくなります。あなたがある人にお願いをしたいことがあるとします。そんな時には相手のところまで行ってお願いをすればいい。わざわざ足を運んできたという行為を見せることで相手にノーと言わせにくい雰囲気を作ればいいのです。わざわざ相手のところまで出向いてお願いをする。説得力を高める30の方法。その20、説得するときの服装は重要。説得をしているときのあなたの服装をチェックしましょう。説得といえば話術ばかりに気を向けてしまいます。しかし話術だけでなく外見も重要なポイントです。服装はその人のことが見た目でわかるところです。ナース服を着ていれば看護師だなとすぐわかります。警察官の服を着ていれば警官だなと一目でわかります。ホームレスのような格好をしているとなんだか信用できないな。怖い。頼りないなどといった印象を受けてしまいますね。一方、スーツをしてネクタイを締めた格好は信用、信頼、頼りにできるという堅実な印象を受けます。人は見た目ではないという言葉があります。しかし、実際には人は見た目で大半が決まってしまうのです。説得するときにはあなたの服装が大切だということです。好きな人を口説くときにはやはり服装には気を使うことが必要です。ブランドのような大げさな身なりをする必要はありません。せめて清潔感のある身なりで整えておきたいところです。清潔感は必ず相手に良い印象を与えます。見た目はあなたの印象へと変わり、口説くときに大いなる力を発揮するのです。説得するときには清潔感のある身なりにする。説得力を高める30の方法。その21。丁寧な言葉を使う人のお願いを聞きたくなる。説得させようとするときは言葉と態度が重要です。しかし、時々相手にイエスを言わせるためにわざと威圧的な言葉を使う人がいます。やれ。できないとは言わせないぞ。歯向かったら後でどうなるか分かっているんだろうな。 乱暴な言葉を使い、相手を萎縮させ、半ば強制的に説得させてしまいます。たとえ、これで相手が言うことを聞いてくれたとしても、大きな不快感が残ります。嫌がり、嫌われ、やる気もなく、いいことはありません。説得は、丁寧な言葉を使いましょう。言葉遣いも、相手に与える印象を大きく左右します。正しい言葉、丁寧な言葉を使う人の言うことを聞きたくなります。一つ、お願いをしてもいいですか。聞いて、気持ちいい言葉ですね。丁寧な言葉で頭を下げてお願いされると何でしょうかと態度が良くなります。礼儀正しい人には礼儀を持って答えたくなるからです。説得するときには言葉も態度も丁寧になることが大切です。説得するときには態度も言葉も丁寧になる。説得力を高める30の方法。その22。あなたじゃないといけない。説得するとは相手を愛することです。相手を愛することが説得することにつながります。愛のない説得は単なる自分都合の話です。相手を愛してそのメッセージを伝えることが必要です。説得とは恋愛で相手を口説き落とすことと似ています。自分のことを大切にしてくれている人のことを好きになり、言うことを聞きたくなります。あなただからお願いしているということをアピールすればいいのです。他の人ではいけない。あなたじゃないといけないんだ。頼りにされることは悪い気はしません。愛されていると感じるからです。自分のことを求めてくれる人がいると思うと、その期待に応えたくなります。説得もしやすくなります。説得とは、あなただからお願いしているということをアピールすることです。相手を愛して、その気持ちを伝えることなのです。あなたじゃないといけないことを伝える。説得力を高める30の方法。その23。お世話をする側に立つからお世話をされるようになる。ギブ・テイクという言葉はよく耳にします。しかし、テイク・ギブという言葉は不思議と耳にしません。物事のやり取りの基本は、まず与えてから受け取るという流れだからです。テイク、受け取ることは、ギブ、与えることから始まります。テイク、ギブ、ではなく、ギブ、テイク、です。お願いをするときには、最初にギブをしておかないといけないということです。与えることもなしに、受け取ろうというのは、虫のいい話です。嫌われる人の共通点です。あなたは、お世話をする側に立っていますか？お世話をされる方が楽だと思っていると、実は余計に大変になります。人からの協力を得ることができなくなり、孤立してしまうからです。誰かをおよはなして、その喜んでくれる笑顔を見て、あなたも喜ぶのです。相手をお世話しながら、自分も楽しめます。日頃からお世話をする側に立っている人は、いざという時にお願いを聞いてもらいやすくなります。ギブをしている人ほど、テイクもされやすくなるからです。お世話をされる側、より、お世話をする側、になる。説得力を高める30の方法。その24。元気という燃料で、今日も明るく突っ走る。私は、文章を書くときには、前向きな言葉をたくさん使うようにしています。元気になるような言葉です。明るく積極的になる言葉です。君ならできる。大丈夫です。簡単です。読者の心を少しでも軽くさせ、希望の光が見えてきた。と思ってほしいのです。日常の中で少しでも行動する力を与えるようにしています。私はあなたに直接会っているわけではありません。 伝えられることといえば、こうした文章ですが、私が本当に伝えたいのは、元気です。元気にさえなってもらえれば、元気になったあなたは、自分から積極的に行動することでしょう。幸せに役立ちたいのです。今日も、ある女性の読者から、嬉しいお便りをいただきました。恋愛についての文章を読んで、好きな人とデートができるようになりました。ありがとうございます、という内容でした。もちろん、私も嬉しいです。しかし本当に頑張ったのは彼女です。私は直接彼女に会って彼との仲介役をしたわけではありません。彼女が私の文章を読んで元気になり積極的に行動したからこそデートが実現できたのです。文章を通して読者に与えられることは元気しかありません。元気になって笑顔になり、よし、やってみよう。と行動できればそれでいいと思っています。行動するのは私ではなくあなたです。元気のある文章を書いてあなたを説得して少しでも日常における行動力を身につけてもらうためにこうして書いています。私は時々自分はガソリンスタンドだなと思うことがあります。ガソリンのなくなった車がガソリンを入れるためにスタンドに立ち寄りますよね。同じように、元気がなくなった人がこのサイトに立ち寄り、元気というガソリンを入れて、また日常に戻っていきます。あなたに元気というガソリンを与えることができれば、その燃料で、また今日も頑張れるでしょう。その元気は、きっとあなたの幸せにつながります。私は元気のガソリンスタンドになるのです。元気のガソリンスタンドになる。説得力を高める30の方法。その25。説得させるために、まず自分が元気であるところを見てもらおう。あなたが誰かを説得するためには、まずあなたが元気になっておきましょう。あなたが元気になっていると、そのオーラは必ず相手に伝わります。元気になっているあなたを見て、同じようになりたいと思い始めるからです。元気には伝染する作用があります。体に良くない病気が伝染するのはいけませんが、元気が伝染することはいいことです。あなたの元気をどんどん伝染させていきましょう。説得はあなたの明るいパワーを相手に伝えることです。元気のない人の言うことは信用できませんが、明るい人の言うことは信用できます。成績の良い営業マンほど元気です。明るい笑顔でお客様に商品を勧めているからです。この人についていけば、この人みたいに私も元気になれるかも。そう思わせているのです。明るさがお客様を説得させているのです。元気を伝染させる。説得力を高める30の方法。その26。大事な話、お願い、説得ほど直接会うのがベター。説得が必要な場面では謙虚になることが大切です。偉そうな態度を取らない。腰を低くしながら丁寧にお願いをする方が相手の心を動かしやすくなるため、説得に応じてもらいやすくなります。当然の心がけです。ところが実際はできていない人が多い。何らかの説得をするとき、自分の行いを振り返ってみてください。電話やメールを使って説得しようとしていませんか？メールや電話にはいつでもどこでも手軽にメッセージを送ることができるメリットがあります。その一方、手軽さゆえに軽率として受け止められる傾向もあります。恥ずかしがり屋は電話やメールを使って告白する傾向がありますが、ベストとは限りません。直接会わなくても言葉を伝えられる電話やメールは時と場合によって不便になる場面もあります。説得という大事な話の時、電話やメールは要注意です。特に好きな人への告白は直接会って伝えるのが最も有効です。 誠実や本気が伝わりやすくなります。目の前に本人がいると、ノーを言いにくい心理的なメリットもある。その結果、直接会って伝える告白が最も振られにくくなります。確かに恥ずかしい状況ですが、それに耐えるだけの恩恵はあります。相手に真剣な交際を申し込むなら、恥ずかしくても直接会って伝えるのがベストです。告白は直接会って言う。説得力を高める30の方法。その27。説得は午前10時前にしよう。私は仕事上人を説得してお願いをすることがあります。もちろん私は説得をする立場なので十分に相手に気を使って説得をしようと思います。自分の経験から午後になってお願いをするとなかなか説得がしにくくなる法則を感じています。午後になってから話しかけるとなかなか鋭い言い訳が返ってきます。今日はもう時間がないよ。そういうことはもっと早く言ってくれ。忙しいから明日にしてほしい。疲れているからまた今度。午後はみんながそれぞれの仕事に打ち込んでいる最中です。そんな忙しい時に改めて話をしようとすると反感される場合が多いのです。説得という反感されるであろう話ならなおさらです。そうした時、いつも気をつけているのが午前10時までに話しかけるということです。私の場合、説得はいつも午前10時前にするようにしています。仕事は大抵9時から始まります。みんながまだ本格的に仕事に入り込み無前に話をしておく方が話が通りやすくなります。会社に出社してさあ仕事を頑張るぞという気分になっている時間帯にお願いをしておくと受け入れやすくなるのです。説得は午前10時前までにする。説得力を高める30の方法。その28。人の数が説得力に変わる。説得とはいえ、相手が自分より年上であったり、身分が高い人であったりする場合があります。当然ですが、自分より立場の高い人にお願いをしても、断られるケースが多くなります。そうは言っても、年上の人や身分の高い人を説得しなければならない場合があることでしょう。そんな時、説得が通りやすくなる良い方法はないのでしょうか。実はあるのです。たとえ相手が年上でも身分の高い人でも説得をしやすくなる方法を知っています。それは大人数で説得をするというポイントです。一人で相手のところへ向かいお願いしますと説得しようとしても断られやすいものです。一人からの説得は力が弱く感じられるからです。しかし3人で相手のところへ向かいお願いしますと説得すれば相手は一転してノーと言いにくくなります。大人数はパワーです。人の数が説得力に変わります。また人数が多いだけに一致団結した強い気持ちが感じられます。一人のお願いを断ることができても3人から説得されればさすがに断りにくくなるのです。もし10人で相手のところへ向かえばノーとは言われません。10人もの人がわざわざ自分のところまで足を運んでくれたことに加え大人数の力が重なり説得が通りやすくなります。人の数が多いほどそれだけ強い説得力へと変わるのです。誰かと一緒に説得しに行く。説得力を高める30の方法。その29。相手の目を見ないと説得ができない。私が以前にある人から説得を受けた時のことです。大きな仕事をする時に複数のグループを作りました。一人ではできない内容だったので、グループをいくつか作って仕事を分けて処理しようと思った時のことです。 ある人がメンバーを入れ替えてくれないかというお願いに来ました。技能の問題、人の好き嫌いなど理由があるようです。言いたいことはわかりますが、私には引っかかることがありました。目を見て話をしないのです。視線をそらしながら話す姿は私も不安になります。この人の言うこと本当かな？何か裏があるのではないか？もっと別の理由があるのでは？と疑いたくなります。大切なことを話している途中、自信がないように見えると私もノーと言いたくなります。せめて目を見て話してほしいな、と私は思いました。相手の目を見ることは説得力に大きな効果を発揮します。目を見つめて説得しないと話が通らないと言っても過言ではありません。相手にノーを言わせないために目を見て説得することが大切です。説得するときに相手の目を見て話すだけでいいのです。その姿は自信ありげの様子に移り、相手に好影響を与えるのです。目を見て話をする。説得力を高める30の方法。その30、見つめる、睨む、凝視は敵対のサイン。説得をするときに相手の目を見ることは大切です。しかし、目を見るとはいえ、適度さが必要です。目を見ることを、見つめる、睨む、凝視、と大げさにする人が、時々います。それは、逆効果です。相手に信用を与えるどころか、不快感を与えます。人間には、見つめる相手のことを敵と感じてしまう本能があります。相手を見つめ続ける行為は、戦う時にすることです。鳥類、爬虫類も戦う時には相手を見つめます。その本能は哺乳類である人間にとっても同じです。ボクシングでは一瞬でも相手から視線を外すと身の危険に関わります。油断ができないためずっと相手を見続けます。敵対するような戦いの時にこそ目を見つめるものなのです。普段から相手を凝視していると、敵対されていると思われます。説得どころか嫌われてしまうのです。目を見る具体的な目安としては、7、8秒に1回、目を外すくらいがちょうどいいでしょう。それ以上、見つめ続けていると、凝視になり、それ以下だと、そらしている、という印象が強くなります。説得の時には、7、8秒に1回、目を外すくらいにする。説得力を高める30の方法。まとめ。その1、話の説得力を身につける。その2、話す内容より話し方に力を入れる。その3、イメージのできる語りをする。その4、論より体験談を話す。その5、悲しい話は悲しそうに、楽しい話は楽しそうに話す。その6、わかりやすい例えを使って話をする。その7、イエスを1回ではなく3回言ってからバッドと言い返す。その8、言い切って話をする。その9、言いたいことは一言で言い切る。その10、体験談がたくさんできるように経験の数を増やす。その11、例えを出した直後に言いたいことを続ける。その12、説得次第で現実を言い換えてしまう。その13、比較をした話し方をする。その14、やりたくなければやらなくてもいいよと逃げ道を作ってあげる。その15、方法論で説得する。その16、ここだけの話で相手を説得する。その17、君じゃないといけないんだと相手を認めて説得する。 その18。まず褒めてから説得する。その19。わざわざ相手のところまで出向いてお願いをする。その20。説得するときには清潔感のある身なりにする。その21。説得するときには態度も言葉も丁寧になる。その22。あなたじゃないといけないことを伝える。その23。お世話をされる側よりお世話をする側になる。その24。元気のガソリンスタンドになる。その25。元気を伝染させる。その26。告白は直接会って言う。その27。説得は午前10時前までにする。その28。誰かと一緒に説得しに行く。その29。目を見て話をする。その30。説得の時には7、8秒に1回目を外すくらいにする。